お祈りします。天の父なる神様、2024年度最後の日曜日を迎えました。この1年間も神様の豊かな導きの中で、いつも昼も夜も守られ、導かれ、そして抱えきれないほどの祝福を神様が豊かに注いでくださってありがとうございました。その一つ一つを思い巡らすときに、神様がこの教会の主であり頭であることを改めて告白します。どうぞ来たる2025年度も主を見上げて、みんなで一人のように一致して歩んでいきたいと思いますから、どうぞ私たちの歩みを導き祝福してください。毎週この場所で捧げられる礼拝を豊かに祝福してくださって、離れておられる方々にも、また各地からインターネット通して共に礼拝している方々にも、そして時々でも毎週でもこの翼の教会に駆けつけ共に礼拝しているお一人お一人にも、豊かな祝福がありますようにお願いします。神様、どうぞ続けて入院中の高橋兄弟や、また高橋光子姉妹、また今日久しぶりに共に礼拝できた生ため姉妹や榎田幸子姉妹、その他お一人お一人に主の癒しと守りがありますように。今日礼拝に初めて来てくれた、ミノンさん、またお相手の彼氏の、ごめんなさい、名前が分かりませんけれども、神様の忘れてしまいましたけれども、どうぞやがての結婚式豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。また川上博樹先生が無事に引っ越してこられました。どうぞ4月から始まるインターンを祝福してください。これから御言葉を見てまいります。この時間を神様が豊かに祝福し、私たち一人一人の心に神様が語りかけてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、3月もいよいよ30日を迎えて、2024年度の最後の日曜日です。今週には新しい2025年度に入ろうとしています。いつも言ってしまいますけれども、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るというように、皆さん明けましておめでとうございますって挨拶してからもう3ヶ月が経つのかと、本当にあっという間に過ぎたように思いますね。先週もメッセージの始まりに話しましたけれども、特にこの3月はいろんなことがあったなと思います。先月の岡部幸子姉妹の葬儀に続けて、今月初めには下田恵子姉妹の葬儀がありました。東日本大震災から丸14年を迎えて、震災記念礼拝をお捧げしたり、11日にはメモリアルコンサートを行ったりもしました。そして個人的なことになりますが、次女は中学校の卒業式を迎えたり、受験の合格発表をドキドキして迎えたり、さらには長女の婚約式が大阪であったり、妻の誕生日も迎えたり、そしていよいよ熊町チャペルが解体されることになって、昨日は15名で解体前の祈りの時を持ったりと、なんだか今自分の感情はどんなだろうかと、もう自分の気持ちも嬉しいんだか悲しいんだか寂しいんだか、何が何だか訳が分からなくなるような、そんな日々を過ごしてきたようにも思います。そして来月には入学式シーズンを迎えて、受難週やイースターを過ごし、今日の報告にもあったように、我が家の次女がバプテスマを受けようとしている。吉戸先生がですね、忍耐深く一緒に聖書の学びをしてくださって、今は救いの証、バプテスマの証もなんとか書こうとしている、そんな姿をもう嬉しく見守っているんですけれども、そういえば自分がバプテスマを受けたのも3月だったなって思いを巡らして、3月11日は明先生の誕生日でもあり、伝道師の先生と私のバプテスマ記念日でもあって、私はバプテスマを受けてから35年が経ったんだと、なんだかこれまた年月の経つ速さを感じているのでした。皆さん、私たちの歩みには今日という日があり、その日その日のいろんな嬉しい出来事も悲しい出来事も寂しい出来事もいろんな出来事がありますね。 そしてまた私たちの歩みには、神様の前で私はイエス様を信じますと信仰の決心をした日もあれば、神様に結婚式の誓約をするように誓約を立てて一歩踏み出しバプテスマを受けた、そんな日もあるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所には誓約という言葉が2回出てきています。先日長女は婚約式で川上弘樹先生と2人で声を合わせて誓約をしましたけれども、私たちとイエス様との関係も聖書に何度も出てくるように結婚をする花嫁と花婿のようですね。今日の箇所ではイスラエルの人々はまるで花嫁のように、私は心を尽くし命を尽くして主を愛し続けます、主の道に歩み主の掟と命令と定めを守り御声に聞き従いますと誓約をしました。そして主は、神様は花婿のように、私はあなたを宝の民とし聖なる民とすると、あなたを常しえに愛すると、その永遠の愛を誓約してくださっているんです。さあ、願わくは私たちも2024年度最後の日曜日を迎えて、そして新年度の歩みへと歩み出そうとしていますけれども、改めて今日という日に神様の永遠の変わらない大きな大きな愛と恵みを覚えて、今日神様を私の主とし、主の道に歩み主の御声に聞き従いますと今日告白して、新しい歩みに主と共に歩み出してまいりたいと思うんですね。さて今日は申命記の26章16節から19節の御言葉を、今日という日にと題してご一緒に見てまいりたいと思います。今日もアウトラインをはじめに確認してみましょうか。まずはじめに1つ目、今日がその日である、今日がその日であるということを覚えたいと思います。まず神様の語りかけは、昨日はあるけど今日はないとか、明日あるだろうとか、そうではないんですよ。神様の語りかけは昨日でも明日でもなく、いつでも今日なんです。今日がその日ですから、今日私たちに一人一人に語りかけてくださっているその主の御声に、私たちは耳を傾けて、そして応答してまいりたいと思いますね。そして今日という日に2つ目、私たちの誓約があり、そして3つ目には主の誓約があります。決して変わることなく、今日という日に主は私たちをその誓約の通りに宝の民、聖なる民として愛し続けてくださっているということを覚えて、ならば私たちも今日神様をその愛に包まれて、私の主として心の王座にお迎えして、私は主に仕えると、今日仕えるものとなってまいりたいと思うんですね。さて今日見てまいりますこの申命記、皆さんはよく読まれる箇所でしょうか。申命記にはどのようなことが書かれているのか、皆さんもよくご存知だと思います。このチャペルの2枚目のステンドグラス、この左側の真ん中、右側の真ん中にあるステンドグラスにもなっている出エジプトの出来事、モーセに導かれて目の前の海が真っ二つに分かれてエジプトを脱出した、そんな映画にもなるイスラエルの人々は、その後40年間に及ぶ荒野での旅を続けました。そしていよいよヨルダン川を目の前にして、その川の向こう、神様の約束の地に旅を終えて入ろうとしている、そんな人々に向けて神様がモーセを通して語られた言葉がこの申命記には書かれているんですね。そして特にこの申命記の大部分を占めているのは、実は5章からずっと続いているんですけれども、これから入っていこうとしているその約束の地、新しい地で人々がどのように歩んでいくべきか、 何を大切にして歩んでいくべきかという神様からの勧めの言葉が五章から書かれているんです。それが五章から始まってどこまで続いているかというと、なんと26章まで続いているんですよ。そう、今日の箇所の直前26章の15節でこれから入っていくためのメッセージを語り終えて、モーセは今日の箇所この16節からそのまとめをしているんです。モーセはこれまで五章からずっと語ってきた長いメッセージを今日という言葉で締めようとしているんですね。このまとめの部分、16節からの部分で何度も使われている言葉、それは先ほど言いました制約という言葉も2回出てきていますけれども、そしてそれ以上に今日という言葉が何度も何度も出てきていますね。つまり神様は今日がその日なんだと語りかけられるお方です。そして今日も私たちを愛し導いてくださっているお方です。ならば私たちも今日応答して参りたいと思うんです。皆さん、単なる遠い昔の遠い場所での出来事なのじゃなくって、また遠い未来のいつかすべきことなのでもない、状況がこんな風に変わったらでもなくて、いろんな条件を満たしたらでもないんです。大切なことは今日なんですよ。今日神様は何と語りかけてくださっているのか、今日私たちはどう生きるか、今日も主は私たちを愛してくださっている。じゃあまずは一つ目の今日、16節を読める方でご一緒に読んでみましょう。16節を読みましょう。はい。今日あなたの神主はこれらの掟と定めを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし命を尽くしてそれを守り行いなさい。いかがでしょうか。五章から始まってここまで語られてきた神様からの勧め、これらの掟と定め、それらは今日あなたに語られている、今日あなたに命じられているのだと。だから今日あなたは心を尽くし命を尽くしてそれを守り行いなさいと、モーセは最後のまとめをこの16節から始めているのではないでしょうか。皆さん、私たちも一つ目、今日がその日、今日がその日であるということを覚えたいと思います。神様の語りかけは昨日でも明日でもなく、いつでも今日なんです。神様は新しい歩みに歩み出そうとしている私たちにも新年度すでに与えてくださっているたくさんの祝福を、あとは私たちがしっかりと受け取るために神様を第一にして歩んでいってほしいと今日声をかけてくださっているんですよね。神様は私たちに関心を持っておられて、いつも私たち一人一人に目を向けてくださっていて、そして深い大きな愛を持っていつも語りかけてくださっているんです。何度も言いますが、今日がその日ですから、今日私たち一人一人に語りかけてくださっている主の御声に私たちは耳を傾けて、そして応答して参りたいと思いますね。昨日は15人で熊町チャペルに行ってきました。まあ、多くの方々にとっては震災後初めて足を踏み入れる熊町チャペルであったり、また全く初めて入ったという方々もおられました。まあ、そこは今も立ち入り禁止の区域でもあるので、14年が経っても震災後のまま割れた窓ガラスやいろいろな家具や本プリントなどが床に散らばったままのチャペルなんですけれども、私も今回久しぶりにチャペルの中に足を踏み入れて、なんだかかつてのいろんな活動が思い出されて、やはり先ほどの中田さんのように胸が熱くなったりもしたのでした。また先ほどのいろんな写真を眺めてみたり、中田兄弟のお証しを聞きながら、あ、まさに神様によってあの熊町の地に建てられたチャペル であったなと。そして神様が愛して、神様が祝福して、そして用いてくださったチャペルであったなと、やはり胸が熱くなったりもします。先ほどの最初の方に出てきた1951年に建てられた初めのチャペル、そしてその後明先生が赴任されて間もなく同じ場所に建て替えられた今のチャペル、その背後にあるたくさんの物語や思い出は、やがてまたいつか明先生がお話ししてくださるのではないかと思います。私自身は2005年に福島に来ましたから、震災前の6年間でしたけれども、月に一度行われていた熊町集会という集会で、皆さんと一緒に賛美し、お祈りをし、御言葉を読み、お交わりしたこと、集会の後は決まって末永さんにアトム寿司って当時富岡にあったお寿司屋さんに食べに連れて行っていただいたこと、クリスマスのお祝い会は本当に大勢集まって盛大にお祝いしたことなどなど、いろんなこと懐かしく思い出されますし、そしてやっぱり最初の頃は毎週土曜日に行われていた子どもたちのプログラム、あわなクラブの思い出もたくさんあります。あの田舎といったら失礼ですけれども、なかなかの田舎ですね。住所も双葉郡大熊町熊あざ熊町7796ですからね。何匹熊がいるんだっていう。しかしそこに建てられてるチャペルに近所の子どもたちがもうたくさん集まってきて、中田さんご夫妻が中心になって、まさに無条件に子どもたちを愛して、一生懸命に子どもたちの神様の愛を伝えておられた姿には、私は本当にいつも感動して励まされていました。夏のキャンプでは毎年恒例で奥の和室二間を真っ暗にして肝試し大会をしてですね、副牧師として福島に来て最初は教会のキャンプで肝試しするんだって驚いたこともない、いい思い出ですけれども、子どもたちとキャーキャー言って楽しんだのも本当に良い思い出です。先ほどの写真にたくさん写っておられましたけれども、中田敏子姉妹はがんの病になってどんどん痩せていかれて、どんなに苦しかったことかと思います。しかしいつもあわなクラブ子どもたちと走り回って、最後の入院直前まで、今思えば召される1ヶ月前まで、あわなクラブでいつも子どもたちを膝の上に抱いて、変わらないあの笑顔でまるでみんなのお母さんのように愛を注いでおられた姿は、私は今も忘れることができません。皆さん、あわなクラブがなければ、もしかしたら教会に来ること人生でなかったかもしれない、たくさんの子どもたちがいたと思います。今日のあわなクラブでなければ、神様のお話を聞くチャンスがないかもしれない子どもたちだったでしょう。まさに今日がその日として、神様の言葉をどんなに苦しくても全力投球で伝え続けておられたように思います。皆さん、いかがでしょうか。神様は今日私たちに語りかけておられるお方です。遠い昔だけじゃない、どこかの誰かさんにだけじゃない、今度またいつかじゃない、今日です。今日神様は私たち一人一人に語りかけてくださっています。聖書の御言葉や祈りのうちに、また神の家族との交わりや、いろんな出来事や体験を通しても、神様は今日という日に、今日がその日として豊かに語りかけてくださっているのではないでしょうか。さあ、今日語りかけてくださっている神様のその御声に、では私たちも今日耳を傾けて、そして応答してまいりたいと思います。それでは続く17節をご一緒にお読みしましょう、はい。あなたは今日この主をあなたの神とし、主の道に歩み、主の掟と命令と定めを守り、御声に聞き従うと誓約した。ここに2つ目の今日が書かれていますね。モーセはここでいつの日かではなくって、今日という日にと、 今日という言葉を使って人々を励まして導いているんです。今日神様から語りかけられたその御声にイスラエルの人々は確かに今日耳を傾けたんですね。そしてそれに聞いて今日この主を自分自身の神とし、主の道に歩むこと、主の掟と命令と定めを守り、御声に聞き従って主を信じて主と共に歩むと、今日彼らは誓約し神様に応答したのではないでしょうか。今日語りかけられている神様の御声に応答するのはやっぱり今日なんですよ。状況が整ったらとか、いろんな条件を満たしたらとか、1年経ったら2年経ったらとかではなくって、その日その日に神様への応答をして私たちの誓約を果たして、神様を私の主として心の王座にお迎えして明け渡して、一歩一歩を主と共に踏み出していくことを私たちも大切にしてまいりたいと思うんですね。引用箇所丸1番にコリント人への手紙第2の6章1節2節を挙げています。コリント人への手紙第2の6章の1節2節、読める方でこの箇所もご一緒に読んでみましょう。はい、私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。皆さん、使徒パウロも私たちに勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと。そして2節にあるように、神様は私たちに語りかけ、私たちを助け救ってくださる。それはいつですか？見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。皆さん、私たちも神様の恵みを無駄に受けるのではなく、今日という日に、この恵みの時、この救いの日に、この主を私の神とし、主の道に歩み、主の御声に聞き従うと誓約し、その誓約に立ち続けていくことができるならば、なんという幸いでしょうか。もう20年前の3月の末、私はこの福島県に引っ越しをしてきました。あの時はいろいろと悩みながら、福島に来てと言われたものの、でもなと、まあ、祈りながら断ろうと何度も思ったけれども、断れなかったりして、でも最後は確かに主が私を福島に、この教会に、この道に召してくださっていると受け止めて、御声に聞き従い、ドキドキしながらでしたけれども、20年前の今頃引っ越してきました。そしてその後、吉戸先生が仕事辞めて宮城から引っ越してきてくださって、そして今年は関東から弘樹先生が引っ越してきてくださいました。まあ、今回婚約式のために大阪の弘樹先生の母教会に行ってきましたけれども、皆さん一度は行かれたらいいかもしれません。とても素敵な教会でした。もう建物もビルのような教会で本当に大きくて、玄関入ると広いエントランスがあって、ここは海外の教会かと思うような、そして礼拝堂も広くてですね、礼拝も毎週日曜日3回していて、毎週 300-400 人の方々が集まっておられる、まあ、大きな教会でした。何よりもとってもあったかい雰囲気で、お互いの存在を喜び合って、そして礼拝を大切にしながら御言葉によって励まされて導かれている、素晴らしい教会だなと感じて帰ってきました。そしてだからこそ思いましたよ。いや、弘樹先生、この教会から私たちの教会に来て何か研修になることがあるんだろうかと。住み慣れた環境を離れて福島まで引っ越してきてくださって、1年間何か研修になることがあるだろうかとちょっと心配になったりもしたのでした。しかし来週の弘樹先生のお証しを楽しみにしていますけれども、 きっと弘樹先生もこれが主の道であると確信して、そしてひたすらに主の御声に今日聞き従って、主の約束を握りしめて、きっとワクワクしながら今日来てくださっているのではないかと思います。皆さん、これは決して牧師たちだけの話ではないですね。主は今日私たち一人一人に、皆さんお一人お一人に語りかけておられます。その御声を聞いた私たちは今日この主を自分自身の神とし、主の道に歩み、主の掟と命令と定めを守り、御声に聞き従うと制約したイスラエルの人々のように、私たちも応答してまいりたいと思います。私たちも今日神様を私の主として心の大座にお迎えしましょう。主がどんな道を私に用意してくださっているのか、ワクワクしながら主に仕えるものとなってまいりましょう。さて、婚約式や結婚式の制約が、その花嫁と花婿の両者によってなされるように、私たちの主も制約してくださっています。そして実はその主の制約が先にあるからこそ、私たちは義務感とか罰を恐れるような思いからではなくって、感謝と喜びを持ってそれに応答するものとされているんですね。では18節19節、今日の箇所に戻って18、19続けてご一緒に読んでみましょう。はい、今日主はあなたに約束した通り、あなたが主のすべての命令を守り、主の宝の民となること、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げて、栄誉と名声と栄えとし、約束の通り、あなたがあなたの神主の聖なる民となることを誓約されたのである。三つ目の今日が書かれていますね。今日主は約束の通りにしてくださいました。主が誓約してくださいました。神様が私たちを主の宝の民ですって、私たち宝の民としてくださると言うんですよ。また私たちを高く上げて、栄誉と名声と栄えとし、主の聖なる民としてくださると言うんですよ。皆さん、主の宝の民となる、主の聖なる民となる、これはなんという光栄、なんという恵み、本当にすごいですね。神様が私たちを宝の民と呼んでくださって、私の目にはあなたは高価で尊いよ、私はあなたを愛してるよって言ってくださるのは、本当に大きな慰めであり励ましですね。またすべてご存知の神様が私たちを主の聖なる民としてくださるとは、本当になんという大きな愛と憐れみでしょうか。なんという驚くばかりの恵みでしょうか。先ほどの報告にもありましたけれども、学習塾トポスの6年間の歩みに私もわずかながら携わらせていただいたのは、私にとっても恵みの期間だったなと感謝しています。いろんな痛みや悲しみもご自身が経験された、その一人の姉妹がその賜物を用いてチャペルを使って塾を始められるという時に、その塾の名前をギリシャ語のトポス、これ日本語に訳すと場所、居場所という名前にされました。あなたは誰からも愛されていない、あなたはいてもいなくてもいい、どうでもいい存在だ、そんな存在なんかじゃないよと、あなたは高価で尊い、あなたは愛されてる、あなたは宝の民なんだ、そんな神様の愛を伝える、あなたの居場所になりたい、あなたの居場所は神様の腕の中にある。きっとその姉妹は勉強だけじゃなくって、そんな神様の愛も伝えたくて この6年間トポスを続けてこられたのではないかと思います。そしてこれまでこの地域の多くの子どもたちがそのトポスに通い、毎日のようにただいまって学校からまっすぐに教会にランドセルを背負ったまま帰ってきて、そしてお祈りを持って勉強を始めて、お祈りを持って授業を終わる。私も6年間毎月バイブルタイムをさせていただいて、子どもたちと御言葉を読みお祈りをすることができました。子どもたちにとってトポスが、この教会が、そして何より神様の愛の中に包まれていることが、あ、私の居場所なんだ、私の場所になってくれていたら本当に嬉しいですし、何よりもこの6年間を通して私自身が、きっと姉妹も神様の愛をたくさん感じたように思います。皆さん、神様が約束の通りに私たちを主の宝の民と呼んでくださっていること、主の聖なる民として救い出してくださったこと、そしてなんとそれを主が制約してくださっているということ、私たちはこんなにも愛されているんだということをいつも覚えながら、感謝と喜びを持って応答し、私たちも主への制約に立ち続けてまいりたいと思いますね。最後に今一度確認しましょうか。イスラエルの人々が、イスラエルの人々の救いが古い契約に基づくならば、神様の祝福を受け取るために条件がつくんです。イスラエルが命令を守り行うならば祝福があるよと。イスラエルの従順が祝福の根拠ですから、私がこれこれのことを守り行えば神様が祝福してくださると、何かご利益的に、そして何か義務感により、何かねばならないと歩まなければいけなかった、そこに喜びや希望はないかもしれない。しかし今、神様はイエス様によって新しい契約を結んでくださいましたね。引用箇所丸2番にエレミア書31章の31節から34節を挙げています。ちょっと長いんですけれども、31節を見るとどうですか。見よ、その時代が来るんだと、イエス・キリストによってかつての古い契約じゃない救いの御業を完成させてくださって、神様は新しい契約を結んでくださいました。32節出していただくと、その契約はかつての古い契約のようではないんだと、私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった、祝福の根拠がイスラエルの従順にあったのだと。しかし33節出していただくならば、新しい契約はこうである、人間の立法の行いじゃなくて、神様がキリストにおいて行ってくださったことによって無条件で一方的に救いが完成されて、私たちの心が神様の御霊によって変えられて、それで神様の命令を内側から湧き出てくる喜びによって守り行うことができるようにしてくださった。私たちは神様の民となり、もはや34節出していただくならば、私たちは古い契約に縛られるんじゃなくて、ただ神様を自分自身の主とし、主の憐れみによって主と共に歩むものとされたんです。ちょっと難しい話をしてすいません。つまり新しい契約は古い契約とは全く違って、ただただ神様がその真実の愛をもってイエス様によってイスラエルを祝福してくださるんです。無条件で一方的に、主権はただただ神様にあるんです。ですから古い契約では、私がこれこれのことをすれば神様が祝福してくださるというものでしたけれども、新しい契約は神様が一方的に私を祝福してくださったから、感謝にあふれて私はこれこれのことをするという、主の恵みへの応答へと変えられたんですね。なのでこれこれのことをしなければ罰せられるからというような恐れが私たちの歩みの動機になったりは絶対にしないんです。引用箇所丸3番にヨハネの手紙第1、 4章18節19節挙げていますから、第一ヨハネの4章の18、19もご一緒に読んでみましょう、はい、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。そうなんです。神様がまず私たちを愛してくださったんです。神様が私たちを主の宝の民としてくださって、主の聖なる民としてくださって、その誓約を果たし続けてくださっているんです。その愛に包まれて満たされるときに、私たちも主を愛するものとされ、そして主を愛してるならば、主を愛してるからこそ主に喜ばれる歩みへと歩み出し、主の道に歩み、御声に聞き従うと誓約するものへと私たちもされていくのではないでしょうか。娘が婚約して、まあ、本当に多くの方々にお祝いの言葉をいただいて、共に喜んでいただいて、心から感謝しています。そして結構多くの方々に聞かれたのは、正志先生泣きましたかという質問なんですね。でも妻は妻で、お父さんは寂しいかもねと言われると、いやいやいや、お母さんも寂しいですよと感じるようで、やがて結婚式を迎えたら、父と母どっちが寂しいか論争が勃発するかもしれません。そういう論争が起こると、私はいつも妻に先手を取られるんですね。なんといっても母親はあなたより10ヶ月も長くお腹の中で一緒だったからね。まあ、そう言われると、もう私は何も言えなくなってしまうのでした。皆さん、そんな母親よりも長く長く私たちと一緒におられて、私たち一人一人を宝物のように愛し、いつも見つめてくださっているお方はどなたですか。それは私たちの天の父なる神様ですね。エペソ人への手紙1章4節によるならば、神様はなんと世界のもといが据えられる前からですよ。もう一体どれくらい前からでしょう。私たちを、あなたをキリストにあって愛し、宝とし、聖なるものにしようと世界のもといの据えられる前からしておられたんです。神様は実にその独り子をお与えになるほどに、私たちを、私を、あなたを愛してくださっているんです。皆さん、私たちは今日その主の誓約、神様の大きな愛に包まれて、感謝と喜びを持って歩み出してまいりましょう。私たちも神様を愛する、その愛を動機として、主を信じ、主に仕えるものになってまいりましょう。最後に引用箇所丸4番のヨシュア記の24章15節を読みたいと思います。これは先ほどの申命記の最後に、あの偉大なモーセの後継者として次のリーダーとして任命されて、その生涯を主と共に歩み続けたヨシュアですね。そのヨシュア記は24章で終わりなんです。もうその役目を全うして、この言葉のあと間もなく110歳でその生涯を全うしようとしているヨシュアです。ヨシュアは最後に人々にこのようにメッセージを残したのでした。ではヨシュア記の24章15節ご一緒に読んでみましょう、はい、主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。さあ、まもなく2024年度の歩みを終えて、新しい地に、新年度に踏み出そうとしている私たちは、今日という日に誰に仕えることを選ぶでしょうか。誰を自分の主と今日告白し、 その心の王座を誰に明け渡すでしょうか。神様の永遠に変わらない大きな愛と恵みを覚えて、願わくは私たちもヨシュアのように、私と私の家は主に仕えると今日告白し、誓約し、主と共に歩み出してまいりたいと思います。最後にもう一度アウトライン出していただいて確認しましょう。神様の語りかけは、昨日でも明日でもなく、いつでも今日なんです。今日がその日ですから、今日私たち一人一人に語りかけてくださっている、その主の御声に私たちは耳を傾け、そして応答していきましょう。その今日という日に私たちの制約があり、そしてまた主の制約があります。新しい契約を結んでくださった主は、決して変わることなく今日という日に私たちをその制約の通りに主の宝の民、主の聖なる民と呼び、愛し続けてくださっています。まずは今日も神様の愛を深く覚えて、心から感謝をし、主を賛美したいと思います。そして主を愛する私たちも、今日神様を私の主として心の王座にお迎えして、主に仕えるものとなってまいりたいと思いますね。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。2024年度最後の日曜日を迎え、私たちは今日どのような神様の語りかけを聞き、また今日その制約の通りに私たちを主の宝の民と、主の聖なる民と、その制約の通りに真実の愛を尽くし続けてくださっている神様の愛を、今日私たちはこの心いっぱい受け取りましょう。そうするときに私たちも主の愛に応答する制約へと導かれるでしょうか。またその制約に立ち続ける歩みへと歩み出すことはできるでしょうか。今日神様の愛を深く覚え、心から主への礼拝をお捧げしてまいりましょう。そして主を愛する私たちも、今日神様を私の主として心の王座にお迎えし、今日選ぶがよいと問いかけられるならば、私と私の家は主に仕えると、そのような主と共に歩む新しい歩みへと、ここから踏み出してまいりましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの愛はなんと大きく、なんと深いことでしょうか。あなたは世界のもといの据えられる前から私たちを宝の民と呼び、聖なるものとイエス様によってしようと定めてくださっていました。あなたのその制約に基づくご真実な愛を持って私たちを常に変わることなく、ここがあなたの居場所だよと、いつもその胸に抱いてくださることをありがとうございます。神様、今日あなたは私たちに御言葉を持って、 あなたの大きな愛を教えてくださいました。神様、あなたにこんなにも愛されているものとして、私たちも主を愛する者へと、主に仕える者へと、いつもその制約に立たせ続けてくださいますように。弱くて時にいろんなことに目を奪われてフラフラしてしまうような私の歩みですけれども、どうぞ新しい来たる2025年度もあなたご自身が私たちをいつも導き愛し、すでに与えてくださっている祝福を私たちがしっかりと受け取り、感謝して歩んでいくことができますように。神様、今日集われたお一人お一人に今日語りかけてくださってありがとうございます。今日一人一人が応答します。どうぞその応答を、その心からの告白を振り絞って主の名を呼び求めるときに、主がその御翼に覆ってくださって豊かに導いてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。